お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはエジプトに対する神様の勝利その2、そしてイスラエルの贖いの歌。今日の聖書の箇所は出エジプト記14章15節から31節と15章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
出エジプト記14章の学びをしていますが、出エジプト記14章15節から16節。主はモーセに仰せられた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエル人に前進するように言え。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進み行くようにせよ。イスラエル人はじっと立って主の救いを見るべきなのです。でもその救いが成し遂げられたとき、信仰によって主の指示を把握しなければなりません。彼らが前進するかしないかで、彼らの信仰が明らかにされるのです。イスラエルの子らがどのようにして海を渡ったのか、これまで多くの学者たちが様々な説明を試みてきました。まず保守的な歴史家と神学者たちによって、イスラエルのエジプト脱出は歴史的な事実であったことが一般的に承認されています。しかし彼らがどのようにして紅海を渡ったかを理解しようとするときに、多くの人たちが困難を覚えます。風が吹いて水をとどめたという人たちがいます。でも聖書によると彼らが渡った道の両側に水の壁があったのです。また何かの自然現象が海の水を分けたのだという人たちもいます。また他の人たちは彼らが海を渡ろうとしたその瞬間に地震が起こったのだと主張します。ここで私たちが認めなければならないことは、神様による超自然的な奇跡が起こったのだということです。それを受け入れるか否かはあなたの問題です。奇跡によって神様が海を分けられ、イスラエル人たちは乾いた地を歩いたのです。イスラエル人たちが海を渡ったとき、彼らは足を濡らさずに対岸へ渡ったのです。そこには彼らの足が湿っぽくなるほどの水もありませんでした。神様による奇跡をそのまま受け入れる以外に、この出来事を説明することは不可能です。17節。見よ、私はエジプト人の心を固くなにする。彼らがその後から入ってくると、私はパロとその全軍勢、戦車と騎兵を通して私の栄光を表そう。ここには私はエジプト人の心を固くなにすると書かれていますが、これは以前にも学びましたが、神様がこれまでパロとエジプト人たちに神様を信じる機会を何度も与えられたにもかかわらず、彼らは自分から心を固くなにし、神様は彼らのうちにあるものをそのまま明らかにし、彼らの思うままに行わせたという意味です。18節から21節。パロとその戦車とその騎兵を通して、私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知るのだ。 ついでイスラエルの陣営の前を進んでいた神の使いは、移って彼らの後を進んだ。それで雲の柱は彼らの前から移って彼らの後ろに立ち、エジプトの陣営とイスラエルの陣営との間に入った。それは真っ暗な雲であったので、夜を迷い込ませ、一晩中一方が他方に近づくことはなかった。その時モーセが手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸地とされた。それで水は分かれた。この箇所にはいくつか類すべき点があります。まず最初に18節に出てくるエジプトは、エジプトの地に残っている人々のことです。イスラエルは安全に紅海の向こう岸へ渡り、パロとパロの軍隊はその海の水で滅びます。そしてエジプトの地に残っているエジプト人たちが、イスラエル人の神様は主であることを知るのです。19節には神の使いが出てきます。私はこの神様の使いは他でもない受肉される前のキリストであると信じていますとマギー博士は述べています。神様はご自身がエジプト人とイスラエル人の間に立たれたのです。強い東風が来た時、海は退きました。自然の風では両側に水の壁を作ることは絶対にできません。22節から25節。そこでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となった。エジプト人は追いかけてきて、パロの馬も戦車も騎兵も皆彼らの後から海の中に入っていった。朝の見張りの頃、主は人、雲の柱のうちからエジプトの陣営を見下ろし、エジプトの陣営をかき乱された。その戦車の車輪を外して進むのを困難にされた。それでエジプト人は言った。イスラエル人の前から逃げよう。主が彼らのためにエジプトと戦っておられるのだから。神様がご自分の民を解放するご計画を執行されるとき、もう一度神様が人、雲の柱を通して働かれます。私はこの柱は聖霊様を示していると信じています。彼らは今日の神様の子供が導かれなければならないのと同じように、神様の御霊によって導かれたのですと、マギー博士は述べています。エジプト人たちがようやく自分たちに起こっていることが、確かに主による超自然的な奇跡であることがわかり、彼らは撤退して自分たちに敵対する力から逃れようとします。26節。この時主はモーセに仰せられた。あなたの手を海の上に差し伸べ、水がエジプト人とその戦車、その騎兵の上に帰るようにせよ。モーセが手を海の上に差し伸べたとき、夜明け前に海が元の状態に戻った。エジプト人は水が迫ってくるので逃げたが、主はエジプト人を海の真ん中に投げ込まれた。水は元に戻り、後を追って海に入ったパロの全軍勢の戦車と騎兵を覆った。残された者は一人もいなかった。この記事は詳細に観察する必要があります。なぜなら、これは全能の主が起こされた超自然的な奇跡だからです。ここで起こったことを説明できる自然の法則は一つもありません。多くの保守的な人々が、自分たちは神様の言葉を信じ、キリストにある信仰のみによって救われているのに、航海を渡る記事を自然の法則に基づいて説明しようとします。しかしこの記録を読むとき、この出来事を 自然現象として説明するのは不可能というものです。神様は、これは奇跡だと言われるのですから、あなたはそれを受け入れるか拒むかのどちらかしかありませんと、マギー博士は述べています。29節。イスラエル人は、海の真ん中の乾いた地を歩き、水は彼らのために右と左で壁となったのである。繰り返しますが、これは奇跡です。これが奇跡だということがはっきりされたのはこれで二度目です。彼らは海の真ん中の乾いた地を歩いて通りました。水は彼らの右側と左側で壁になりました。自然の法則や基準でこれを説明することは決してできません。30節から31節。こうして主はその日イスラエルをエジプトの手から救われた。イスラエルは海辺に死んでいるエジプト人を見た。イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる道からを見たので、民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。この二節は、神様がイスラエルを解放された目的を述べています。荒野の行進の始まりでは、神様が血によって彼らをエジプトから解放されたときに、彼らは神様の力を見ました。今、航海において神様は、彼らを追跡してきたエジプト人たちを滅ぼすことで、彼らに安全に海を渡らせ、そのことによって、再びご自分の力を示されます。そしてそのことによって、イスラエルは主の偉大な力を体験し、そして主を恐れる信仰を学んだのです。さて、15章の学びに入りますが、ここではイスラエルの贖いの歌、そして水がないためにイスラエルがモーセにつぶやく場面を学びます。安全に航海を渡り終えてすぐ、イスラエルの子らは歌を歌います。出エジプト記15章1節から3節。そこでモーセとイスラエル人は、主に向かってこの歌を歌った。彼らは言った。主に向かって私は歌おう。主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手と海の中に投げ込まれたゆえに、主は私の力であり、褒め歌である。主は私の救いとなられた。この方こそ、我が神。私はこの方を褒めたたえる。私の父の神。この方を私は崇める。主は戦人。その皆は主。今彼らは元気に歌っていますが、ちょっと前までは彼らは航海の反対側で不平を言い、エジプトに帰りたいと叫んでいた、その全く同じ集団なのです。彼らはその時14章11節で、エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきて、この荒野で死なせるのですかと言っていたのです。人の心というものは、なんと不安定で不信仰に傾きやすいかがわかります。第一コリント人への手紙10章11節にはこう書かれています。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは、世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。神様はイスラエルのこの経験を使って、今の私たちにとても大切な真理を教えておられると思います。第一コリント10章1節から2節にはさらに次のように書かれています。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの父祖たちは皆、雲の下におり、皆、海を通って行きました。そして皆、海と雲とで、モーセにつくバプテスマを受け。 どのようにしてイスラエルの子らはモーセにつくバプテスマを受けたのでしょうか。それは水によってではありません。なぜなら彼らは乾いた地を渡ったのですから。彼らの上には一滴の水も落ちませんでした。水に濡れたのはエジプト人たちの方です。ではイスラエル人たちが雲と海とでモーセにつくバプテスマを受けたというのはどういう意味でしょうか。これは彼らが同一のものとして扱われたという意味です。バプテスマの主要な意味は一つとされることです。バプテスマの儀式は水のバプテスマで、それは重要だと私は信じています。水のバプテスマは本物のバプテスマである聖霊のバプテスマを説明し、私たちをキリストと一つにし、キリストのうちにおらせます。さて、それではイスラエルはどのようにしてモーセにつくバプテスマを受けたのでしょうか。彼らは紅海のこちら側では不平を言いました。そして反対岸に渡った時、彼らはモーセの歌を歌いました。彼らはモーセと一つにされました。彼らはモーセを通して解放されたのです。ヘブル人への手紙11章29節には次のように書かれています。信仰によって彼らは乾いた陸地を行くのと同様に紅海を渡りました。エジプト人は同じようにしようとしましたが飲み込まれてしまいました。イスラエル人は信仰によって海を渡りました。誰の信仰でしょうか。それはイスラエルの子らの信仰ではありません。なぜなら彼らは海を渡って反対岸に行くまで何の信仰も持ち合わせていなかったのですから。彼らはモーセと一つにされました。イスラエル人が信仰によって海を渡ったその信仰はモーセの信仰でした。航海を打ったのはモーセでした。彼らを導いて航海を渡らせたのはモーセでした。彼らが海の反対側に着いたとき、解放の歌の声を上げたのはモーセでした。今彼らは神様の救いをその目で見ました。彼らはモーセと一つになりました。彼らはモーセにつくバプテスマを受けたのです。これがあなたが主イエス・キリストを信頼したときにあなたに起こることです。主は私たちをこの世のエジプトの束縛とエジプトの暗闇から私たちを連れ出してくださる方です。主が私たちを導いて航海を渡らせてくださるのです。これは主の解放であり、主の救いであり、主の贖いですとマギー博士は述べています。主は私たちが主に対して贖いの歌声を上げることのできる場所へと私たちを携えていってくださるのです。そして私たちは主と一つにされます。私たちはキリストにつくバプテスマを受けたのです。第一コリント人への手紙12章13節にはこう書かれています。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も、奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。聖霊様が私たちをキリストと一つにし、私たちが主と一つとなるようにしてくださるのです。私たちが救い主イエス・キリストと一つになるということは非常に素晴らしいことです。ある時一人のご婦人が自分の救いの確かさについてこのようなことを言いました。誰も私を主の手から取り去ることはできません。これに対して誰かがこんな質問をしました。いや、自分で主の指の間から滑り落ちてしまうことがあるかもしれませんよ。すると彼女はこう答えました。とんでもない。主の指の間から滑り落ちるなんていうことはありえません。なぜなら、私が主の指なのですもの。まさにその通りです。私たちはキリストの体の一部なのです。神様の聖霊が私たちを主と一つにしてくださるのです。 私たちはキリストにあってなんと素晴らしい贖いを持っていることでしょうか。イスラエルに起こったことは私たちのための見本です。これは私たちの贖いのイメージであり、私たちが主イエス・キリストを救い主として信頼したときに、神様の御霊が何をしてくださるかを物語っています。イスラエル人たちがモーセと一つにされて、神様に贖いの歌を歌う前は、彼らは不信仰の中にあり、神様とモーセにつぶやき、そして絶望してパニックになっていました。これからも見ていくように、イスラエルはこれから後もたびたび不信仰によってつぶやき、不平を漏らし、主に逆らいます。それでもこのひととき、彼らは元気に贖いの歌を歌いました。この歌は詩式のデボラとバラクの歌に比べることができます。聖書の中にはたくさんの歌が出てきます。ダビデは詩編の中のたくさんの歌を作り、それを歌いました。彼の歌は偉大です。しばしば嘆き悲しみの歌ではありましたが、エレミアさえも歌を歌いました。他の預言者たちも旧約聖書全体を通して歌を歌っています。新約聖書も歌で始まります。ルカはいくつかの歌を記録しています。エリサベツに子供が生まれるという言葉がもたらされたとき、エリサベツも歌いました。マリアは自分が主イエス・キリストの母になると知ったとき、歌を歌いました。他の偉大な歌はキリストの誕生に関連しています。最後に黙示録で、天国でとてもたくさんの人々が神様の御座の周りに集まって、新しい歌を歌っているのを垣間見ます。その時あなたも私も新しい体と新しい声が与えられて、主に新しい歌を歌うのです。今日平和に関する様々な話がされていますから、私たち一人一人がこのモーセの歌を読むのは良いことでしょう。ここにはエホバは戦人と書かれています。黙示録の19章には、主が地上に来られて、すべての不義を鎮圧されるのを見ます。主がそうされる時まで、地上には平和はありません。マタイ10章34節で、主はこう言われました。私が来たのは、地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。この言葉は主が最初に地上に来られた時のことを言っているのです。主が再臨される時には、主は剣を持って地上に平和をもたらされます。この主の御業だけが、この地上から不義を完全に締め出し、完全な平和をもたらす唯一の方法です。このモーセとイスラエル人たちの歌は、彼らが航海を渡る時の素晴らしい経験を順を追って歌っています。彼らは歌を通して、神様が彼らのために何をしてくださったのかを語り続けます。この物語は、彼らが忘れてしまうようなものではありませんでしたが、それでもこの歌は確かに彼らの経験を常に新たにさせるものでした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はエジプトに対する神様の勝利その2、そしてイスラエルの贖いの歌というテーマで、出エジプト記14章15節から31節と15章1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は出エジプト記15章4節から27節、イスラエルの贖いの歌その2、 水がないためにイスラエルがつぶやくというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。